年の初めから信仰生活の5つの基本を一つ一つ毎週一つずつですね学んできまして、今日はあの最後の5つ目です。クリスチャンシュワードシップに生きるということで、ご一緒に聖書から見ていきたいと思います。であの昨年はあのこのクリスチャンシュワードシップに生きるというのが1年間のこうテーマでしたので、味わい見よ主の恵み深さをという、まあ、主題成功を掲げてですね、1年間、このクリスチャンシュワードシップということを考えながら、まあ、取り組んできた、まあ、その土台を、まあ、強くしようとした、まあ、1年だったわけなんです。まあ、あの神様からクリスチャンシュワードシップっていうのは神様から、私たちにこう預けられているその恵み賜物をどういうふうに管理するか、御心に沿って管理する、そうした生き方をクリスチャンシュワードシップっていうわけなんですけども、ちょうどあの去年はそうした1年間でしたので、2月と3月にですね、教会祈祷会の中でクリスチャンシュワードシップについて、この特にこう集中して学びましたね。私たちに預けられている福音という恵みがありますね。で、福音の管理者として私たちは召されています。その福音をどういうふうに管理するかということ、それから私たち賜物を与えられてますけども、クリスチャンと奉仕の問題、それから私たち24時間という時間の賜物を与えられてますが、クリスチャン生活とその時間管理の問題、それから仕事を与えられています。仕事、クリスチャンと仕事の問題、主にあって働くということの意味について、それからお金を与えられています。まあ、クリスチャンの経済原則っていう、その5つのことをですね、教会祈祷会で学びました。で、こういうあの冊子をあの作ってですね、皆さんにお配りしたんですけども、ぜひもう一度こう読み返していただけたらなと思います。あの柳さんみどり姉妹が一番最初のところで、まあ、聖書が教える、この聖書における捧げるということの意味についてということで、いくつかの大切な原則を御言葉をこう見ながらですね、こう導き出してくれました。この御言葉一つ一つ開いてもすごくいい学びになると思います。それからその先ほどの、まあ、5つの説教の最後のところに簡単な説問を用意してありますので、それをですね、お一人お一人がデボーションで取り組んでも結構ですし、あるいは、小グループとか祈り会の交わりの中でですね、もう一度年の初めにご一緒に学んでくださってもいいと思います。まだ教会に残っていますので、受付のところに今日置いてありますので、ぜひ一部お持ち帰りください。で、昨年、時間のことについて、それから奉仕のことについて、この礼拝の中では学んできたんですけれども、今日はですね、献金ということについて、財の管理について、特に、そういう面でのクリスチャンシュワードシップということについてご一緒に考えてきたいと思います。昨年の主題聖句にありましたように、味わい見よ主の恵み深さを、この順序がクリスチャンシュワードシップにとっては大切だと思うんですね。まず神様が私たちに預けてくださってるんです。ですから、その預けていただいたものを、その恵みを味わうっていうところから、そして味わう中でですね、本当に幸いだなと、私たちにそれを預けてくださった神様に対する感謝を持ってですね、それを管理していく、クリスチャンシュワードシップっていうのがそこに起こるわけですね。ある教会の幼稚園の園長先生がですね、褒めてあげ、分かってあげ、待ってあげっていう題で、保護者向けの講演をされたそうです。で、その園長先生は講演中に急に声が小さくなってですね、皆さん、子供を褒めることができるようになる、まあ、褒めるっていうのが大切だっていうわけですね。その、褒めてあげ、分かってあげ、待ってあげですから、この褒めることができるようになるとっておきの秘訣を お伝えしましょうってこうに言いました。内緒ですけどねって、なんか私たち大事なことはよく小さな声になっちゃうんですよね。講演なんですけども、内緒ですけどねって言ってですね、何をお話しするかと言ったら、時々ご主人に時々でいいから私のことを褒めてねと頼みなさいって、その園長先生は言うんですね。非常に具体的です。綺麗だとか、可愛いがちょっと無理だったら、漬物がうまいとか、 いざとなると片付けが早いとか、いざとなるとですね、いざとなると片付けが早い、もう何でもいいから、何しろこう褒めてもらいなさい。なぜか、それは褒めてもらうから褒めることができるんだというのが、まあ園長先生の結論だったんですね。ですから、人から褒められないとなかなか私たちその充電されないと放電できませんから、まずこの褒めていただく。だから子供を褒められないのはあなたが褒められてないからだと。だからご主人にお願いして褒めてもらうといいよっていうことを、まあその園長先生は一生懸命みんなに伝えたんですね。で、私はその本を読みながら、ああそうだなっていうふうに、なんかこうクリスチャンシュワードシップにつながるところがあるなと思ったんですね。神様が褒めてくださってるんですね、私たちのことを。神様が褒めてくださっている、祝福してくださっているわけであります。弟子たちがイエス様のお話をみんなと聞いているときに、まあ、子供を連れて、親たちがやってきたときに、その親たちを叱った、子供たちを叱った、こうブロックしたわけです。そうしましたらイエス様はその姿を見てですね、子供たちを私のところに連れてきなさいって言って、そして抱き上げ手を置いて祝福されたっていう言葉が出てきます。で、よく今ちょうど幼稚園の組会でそのお話をしてるんですけども、抱き上げっていうのはこのスキンシップ、それから手を置くっていうのは聖書の中で祈るっていうことですね。成長させてくださるのは神様ですので、神様にそのことを祈る。そして、祝福された、それは褒めるっていうことですね。分かりやすく、だから神様は私たちを祝福してくださっている、私たちを褒めてくださっている。ですからクリスチャンシュワードシップっていうのは、まず味わう、恵みを受ける、恵みを数える。その園長先生の言葉を使うならば、神様に褒めていただいている、褒めていただく、そのところから始まるわけですね。そしてその恵みに私たちがその充電をいただきますと、それに対する感謝の応答として、私たちは献身の印として私たちを捧げていく、その一つが献金なんだ、その一つが時間を捧げる、その一つが奉仕なんだと、聖書はそのことを伝えるわけですね。で、そうしたことを通して私たちがいよいよクリスチャンとして成長し、祝福への道へと導かれるんだっていうのが、先ほど読みしましたフィリピの信徒への手紙の4章に書かれていることであります。さて、このことを踏まえてですね、今日はその献金に関する代表的な3つの聖書の箇所をご一緒に開いてみたいと思うんです。まず第1番目は箴言の17章の1節、実は今日のこの説教のアウトラインにですね、その3つとも印刷していただきましたので、こちらを見てくださったらいいかなと思いますが、こういう言葉が出てきます。乾いたパンの一片しかなくとも、平安があれば生贄の家で家を満たして争うより良いということです。私たちの時間の使い方、私たちのエネルギーの使い方っていうのは、このたくさんの肉で食卓がこの豊かになることなのか、それとも平安があることなのかっていうことをここで言ってるように思うんですね。家庭の中で何が一番大切なのか、どのような家庭を作りたいのか、たとえおいしい肉料理が食卓に並ばなくてもですね、並ぶと一番いいんですけども、並ばなくてもほんのわずかな乾いたパンしかなかったとしても、本当に幸せだねと、本当にいいね、そういう状況にあって、そのことをこう求めていく。で、ここで夫婦が一致して神様を信じて歩み、同じ価値観に生きていくときに、本当の幸せ、また本当の豊かさを経験するんだと聖書は約束しているわけですね。つまりその聖書の価値観を共有するっていうのがまず一つあります。それがこの箴言の17章の一節に出てきます。で、二つ目の箇所は、今日聖書朗読でお読みしました10分の1献金を説くマラキ書の3章の10節です。10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみようと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうとあります。洗礼準備会の中でお伝えしていることの復習なんですけれども、 口座教会には今通常3つの献金がありますね。一つは今日も捧げます礼拝献金です。礼拝に出席したことの感謝と、また私たちの献身を表す献金ですね。で、二つ目は黄色い袋ですけれども、月定献金という袋です。袋に入れる献金のことですけれども、教会の宣教活動のために月ごとに規則正しく捧げる月定献金ですね。で、この月定献金が宣教の活動の土台となるわけなんです。そして3つ目がですね、新礼拝堂献金です。緑色の袋ですね。で、これはその宣教活動のために大切な礼拝堂のために備えている献金ですね。で、今洗礼準備会の中で確認していることは、基本的にこの3つを合わせて神様から私たちに預けられているものの10分の1になるように捧げていきましょうということなんです。これとは別に感謝献金というのがあるんですけども、感謝献金って何かっていうとですね、私たちいろんなことを神様に祈りますね。またその本当にこう一つの例えば壁にぶつかって、そのために一生懸命お祈りします。そういうその私たちの生活、人生の中でのこう節目節目がありますね。で、そのところでこうお祈りして、本当に神様が答えてくださった、で、そのことを私たちの人生の大切な信仰の節目とするように、そこに何かこう記念碑を立てるようにですね、感謝献金を捧げて、そして一つ区切りを作って次のところに進んでいくわけですね。感謝献金というのはそうした恵みを与えてくださる私たちの応答です。人生に区切り目をつく、ちょうど竹に節があって、そしてしなやかな竹も決して折れないように節があるように、そうした信仰生活の節目を作るのが感謝献金ですね。感謝するっていうことであります。さて、その献金、10分の1献金の今日はお話をしたいと思うんですね。あまり礼拝の中で取り上げませんし、私も話しにくい、お金のことなので話しにくいことなんですけども、もう一度今日はこのことをご一緒に学びたいなと思うんです。聖書の神様は私たちに月々の収入やあるいは生活費を恵みとして与えてくださるんですけども、そうした収入の中のすでに神様に返すべき10分の1献金も含めて、それぞれの収入の中に含めて私たちに預けておられるっていうことなんです。で、これがこの預言者マラキの大切な教えですね。ですから、ある教会では献金のことを返金ってこう言いました。神様に返すお金、返金。皆さんの中には10分の1献金の意味を初めて今日知られた方もあるかもしれませんし、それへまだ実践しておられない方もあるかもしれません。で、聖書を見ますとですね、この10分の1献金というのは神の民の、常識ですね。神の民の常識であるはずのものであります。しかし私たち社会の常識からするならば、非常識極まりないものだというふうに思いますね。いかがでしょうか。何しろ収入の10分の1を捧げなさいという命令なんです。お仕事をしていない主婦の方でしたら、ご主人と相談する必要がありますけれども、ご自分が管理しているその中から10分の1を捧げるということであります。ですから聖書の価値観において夫婦が一致してなければなかなか難しいですね。お金のことですから、本当に捧げられるようにという願いを持って熱心に祈りながら、家族の理解を求めなければ実行するのは非常に難しいことだと思いますね。イエス様は、あなた方の宝のあるところにあなた方の心があると言われました。どこにその宝を私たちは置いていくか、そこに私たちの心があるというわけですね。残念ながら私たちの口座教会はこの点において本当に貧しいと思います。同じ日本の教会、同じカンバランドの教会、その仲介の中にあってですね、やっぱり口座教会は本当に献金の一人一人の献金が少ないんですね。そしてそれは私たちの教会、幸い本当に大勢の人たちが集まっていますので、多分自分が捧げなくても他の人がやってくれるに違いない、 そうした中で誰か別の人がやってくれるから大丈夫だっていう意識になりがちであります。で、マラキ書をもう一度注目したいんですけれども、先ほどお読みしました3章の6節からのところで、ここに込み出しがついています。で、このマラキ書3章は悔い改めを迫る文脈の中で語られているということです。旧約聖書最後のところで、この少し前に書かれたハガイ書とかゼカリア書というのを一度読んでいただきたいんですけれども、バビロン捕囚から解放されて、そして新しい神様からチャンスを与えられて、もう一度やり直したんですね。で、その時は良かったんです。ところがそれから少し時間が経ったその時に書かれたのがこのマラキ書ですけれども、その初めの愛から離れちゃったというわけです。そして7節見ると、あなた方は先祖の時代から私の掟を離れ、それを守らなかった、だから立ち返りなさい、私に立ち返りなさい、そうすれば私もあなた方に立ち返る。じゃあどうやって立ち返ったらいいんですか、こう言ったら、10分の1の捧げ物を持って立ち返りなさいとこう言ったんです。悔い改めを迫る文脈の中で今日の3章の10節が語られています。先ほども言いましたけども、10分の1献金というのは一般社会では非常識ですね。そして本当に残念なことなんですけども、このクリスチャンの中でも講座教会の中でも当たり前のことになっていません。悔い改めというのは、その非常識を常識と考えるお方の価値基準に合わせて私たちの生き方をそちらの方に軌道修正することなんです。ここで預言者マラキはですね、10分の1献金を持って私を試してみようと、こういうふうに御言葉を取り継いでいました。私はここを最初読んだ時にですね、なんか変だなと思ったんですね。というのは、イエス様は私たちに神を試みてはいけないって教えてくれました。そして他のどの聖書の箇所を見てもですね、神様を試みちゃいけないんだと、こういうふうに書かれているんです。ところがここだけ神様を試みなさい、私を試みなさいと命じておられる。そしてその後、必ず私はあなたたちのために天の窓を開いて祝福を限りなく注ぐであろう。先ほど読みしましたフィリピ書の4章の19節にあるように、私たちの神様というのは私たちの必要を豊かに満たすお方だからであります。で、そのことを経験するために、私を試してごらんなさい。10分の1献金というのは、主が必要を豊かに満たすお方であることを体験する手段だというのを、このマラキはここで教えていますね。神を体験する手段だ。経済生活の詩になる3つ目の聖句に移りたいと思うんですけども、箴言の30章の7節から9節です。2つのことをあなたに願います。私が死ぬまでそれを拒まないでください。虚しいもの、偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。飽き足りれば裏切り、主など何者かという恐れがあります。貧しければ盗みを働き、私の神の皆を汚しかねません。これが私たちのクリスチャンに与えられているもう一つの基本的な聖句ですね、経済原則です。先日アメリカの大統領の就任式でお祈りを捧げた牧師、リック・ウォレンという牧師がお祈りを捧げました。リック・ウォレンがお祈りを捧げるということで、少しこうアメリカの世論がですね、こう波立って、いろんな問題があったということが報道されていましたけれども、それはともかくとしまして、リック・ウォレンという人はですね、パーパス・ドリブン・ライフっていう、人生を導く5つの目的、お読みになっている方もいらっしゃると思いますけれども、その本を書いて非常にこう有名になった先生です。大勢の人たちに読まれていた本ですね。で、数年前に私もその先生の説教のテープをですね、3ヶ月間 毎週送ってもらってですね、一生懸命説教の学びのために聞いたことがありました。非常に特徴的な説教なんですけども、でその中でですね、クリスチャンの経済原則っていう、こうシリーズの説教があったんです。クレジットカードを具体的にどういうふうに使うかとかですね、どういうふうに貯蓄するのか、どういうふうに献金する、十一献金するのかっていうのは非常にこの具体的にこう手取り足取りこの説いてるんですね。で、そのリック・ウォーレンにしてもそういう先生方にしてもですね、その人たちがこう共通して教える本当に聖書から、聖書を土台にですね、その人たちが教会の人たちに教えていることとして、ここにちょっと書いておいたんですけども、例として書いておいたんですけども、収入の10分の1を私たちの献身として捧げる、お返しする、そして収入の10分の1を将来のために蓄えておく、そして収入の10分の8でいろいろな必要をこの賄っていく、10分の1を捧げ、10分の1を蓄え、そして10分の8で生活できるように、そういうことを具体的に説いていたんですね。私は分かりやすいなと思ったんですけど、私の子どもたちにもそのことを時々話しています。10分の1はそのことを含めて収入をいただいているんだから、それは必ず献金して、そして10分の1は将来のために少しずつ少しずつ蓄えて、そして10分の8の中でやっていく。でもしそれで難しいんだったら、それは私たちは使いすぎだということです。神様の分まで使ってしまっているということであります。ですから悔い改めの方向転換の中でですね、このマラキは私たちに伝えているということなんです。今日は献金のお話なの、なんかすごくこう重い感じになっているんですけど、私だけそう思ってるんでしょうか。あまりこう聞きたくないお話かもしれませんし、私もなかなか語りにくいことなんですけども、もう一度ですね、最後にフィリピの3章の16節を見ていただきたいと思うんですね。これは今日の説教のアウトラインには印刷しませんでした。フィリピの3章の16節です。いずれにせよ私たちは到達したところに基づいて進むべきですということ。今日このマラキの聖書の言葉を開いて読まれてですね、何かこう心を探られる方があったかもしれません。そして自分の今の私たちのクリスチャンシュワードシップの一つのこととしてですね、どういう捧げ物をしているかというのをお一人お一人がご存知です。そして何かこう語られたかもしれません。でそのことを大切にしてくださいっていうのがパウロここで言っていることなんです。私たちは到達したところに基づいて進むべきです。つまりまずありのままの姿を、聖書というのは鏡ですから、私たちがどういう献身の姿があるかというのを鏡に映していただきましたので、そこから次の一歩に結びつけてほしいんだとパウルはここで訴えています。ですから今日お話した10分の1献金ができていない、あるいはすぐにできなかったとしてもですね、こうがっかりしないでいただきたいと思うんですね。むしろ今私たちがあるところを確認して、そして次の一歩に結びつけてほしいっていうのが聖書の教えなんです。また逆にですね、10分の1献金ができていたとしてもそれで安心しないでいただきたいと思うんです。というのは大事なことは献身することなんです。献身することなんです。今日はクリスチャンシュワードシップの中でも特に献金、十一献金というのをご一緒に考えてきましたけれども、その献身の生活を通して何が起こってくるか、それはキリストがあなた方の必要を豊かに満たしてくださるお方だ、つまりキリストをもっともっと深く知るっていうんです。神様は豊かに与えてくださるお方である。その与えられている恵み、賜物を数えてですね、本当に感謝と献身を持ってこの1年間歩んでいきたいなというふうに願います。それぞれ今日示されたこと、本当にもう一度今年どういうふうに私たちは自らを献身していくか、そのことを問われたことをですね、本当に大事にして次の日曜日からぜひつなげていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。